おはようございます。2025年の最初の聖日の礼拝にようこそおいでくださいました。今年もよろしくお願いいたします。さて、今年は新イエスというシリーズでお話をしております。もうすでに12月から始まっておりますけれども、今日から3回はですね、今年の御言葉ヨハネの14の6からお話をしてまいりたいと思いますが、私が道であるというのがテーマでありますけれども、この間の元旦の礼拝の時にも少しお話しいたしましたけれども、昨年はさよならキリスト教というテーマでお話をしてまいりました。なぜこの国にキリスト教が根付かなかったのか、あるいはこのままいくともうこの国からキリスト教がなくなってしまうんじゃないかという危機感の中で、その原因を探ってきました。で、そのことで私自身が強く感じたことは、キリスト教の形は伝えてきたけれども、その本質を伝えることができてこなかったんじゃないかということですね。クリスマスはその典型でありますけれども、クリスマスというお祝いの行事は日本にしっかり浸透しましたけれども、クリスマスが何の日であるかということは知られていない。なぜクリスマスを祝うのかということが届いていないというところにですね、この日本のキリスト教会の宣教の、失敗をしたというよりも、難しさということがあるんじゃないかと思いますね。日本の人たちにイエス・キリストを伝えるということが、うまくいってこなかったということの典型例だと思いますね。でクリスチャンというのがこういう人だというイメージも伝わってますけれども、それはだいぶこう歪められたイメージで伝わっているし、聖書の言葉も知られてはいますけれども、聖書の本質はイエス・キリストですけれどもね、そのイエス・キリストが伝わっていないし、結婚式もキリスト教式のウェディングドレスの結婚式は、普通になりましたけどね、でもそのキリスト教の愛、そして愛の中心であるイエス・キリストについて伝わってこなかったということがあるんじゃないかと思うんですね。でイエス・キリストを私たちは伝えるわけだし、私たちは信じているわけですけれども、決してイエス・キリストは過去の偉人ではありません。2000年前にイスラエルに現れた一人の宗教家、あるいは偉大なリーダーであったということではないんですね。今も生きている神であると、それを私たちは信じ、それを伝えていかなければならないわけでありますけれども、この新シリーズ、新イエスというですね、この目的は、ですからイエス・キリストをまず知ろうということですね。で私たちも、教会に集っているクリスチャンも、イエス様がどういう方かということについて、もしかしたらあんまりよく分かってなかったり、あるいはだいぶこう歪められたイメージを持ってしまっているんじゃないかという懸念があってですね、ですからイエス、私たちが持っているイエス像を刷新していこうとですね。でこの間の元旦礼拝の時には、イエス様は、ガテン系であったという話をしたんですね。筋骨隆々タフな、イエス様であると、金髪の色白のなよなよとした感じではないということですね。で、おそらくイエス様は大工というよりも石工であったんじゃないかという、その可能性があるんですね。当時のイスラエルの家は石造りなので、家を作るものというのは石を組むものであった。その石を組む石工であった男が神の権威をもとに語ったゆえにですね、人々が驚いたわけですね。その、イエスの姿というものがもしかしたら私たちの中に、歪められて、定着しているとしたら、それはだいぶ損失なので、もっと力強いイエス様を皆さんイメージしてくださいという話をこの間いたしました。それだけではなくてね、いろいろこの、イエスという方はどういう方であったかということを私なりにまた新しい角度からね、お話ししていきたいと思ってるんですね。で知るだけでは不十分なんですね。こう体験していくと、私たちは 最初に見ましたけれども、イエスは過去の偉大な人物ではありません。今も私たちと共におられる神である方ですね。そのイエスを私たちは体験し、より深く体験していこう、より深く交わり、よりこのイエスという方を体験していこう、それが2つ目の目的ですね。そして3番目の目的は、私たちはイエスの弟子なわけですから、師であるイエス様のように なろうと、体験し、そしてイエス様のようになっていくと、あまりにもこのイエス様という方が、イエスという方が偉大でありすぎるので、ちょっともうそっちに行こうとする、気持ちがね、もう そもそも無理みたいなね、ちょっと諦めてる感じがありますけども、それはイエス様が願われていることではないわけですね。私のようになりなさいと、もちろん弟子は死には勝らないけれども、ね、努力すれば死のようになるんだとイエス様自身もおっしゃったわけで、それぞれがそれぞれの仕方でイエス様のようになっていくという、そしてそれは個人としてもそうだし、教会としても、あるいは日本のキリスト教会全体としても、そうなっていきたいなというのが今年の目的であります。で、まあ、今年の御言葉は先ほども読んでいただきましたけれども、このヨハネの 14-6、 イエスは言われた、私は道であり真理であり命であると、この街道ができる前の古い街道の時に、そこの壁にこの御言葉が大きい看板で出てたんですけど、覚えてらっしゃいますか？ありますよね。その頃来られた方はあったなという感じで、ね、私は道では死んで命でって書いてあったんですよ。今まあどこにもこの教会の看板御言葉とかないですけども、あれがドーンとこう横に大きな看板でね出てた、私は覚えてますけども、このまあ御言葉が今年の御言葉でありまして、今日はね、まず最初の冒頭の私は道でありというところからお話をしたいと思うんですが、まあ、少しこの言葉の前後を読んでいきたいと思うんですね。どういう状況の中でイエス様がこの言葉を語られたのかということを読んでいきたいと思います。ヨハネ福音書の14章1節から7節ですね、お読みしたいと思います。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは言われた。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る、いやすでに父を見ている。これがこの有名な言葉が語られたその前後の出来事ですけれども、イエス様はいよいよね、この言葉はヨハネ福音書の設定によると最後の晩餐ですね、十字架にかかられる前の夜に語られた言葉として記録されているわけですけれども、いよいよご自分がこの世を離れるということになってですね、で弟子たちに自分はいなくなるけれども決して心を騒がせちゃいけませんよと、いなくなったからといって心配するなよという意味を込めてこの言葉を話されたわけであります。で、自分はこの世を離れていくけれども、それはあなた方のために、あなた方がこの世を離れて行ったところにあなた方がいる場所を作るために行くんだよと、先に行って、部屋を準備しとくよというような意味ですね。もう場所はたくさんあるけれども、あなた方がいつ来てもいいように、それこそベッドメイクをして、ウェルカムドリンクを整えてですね、いつでもおいでと、私が準備しといてあげるからということで、 だから私がいなくなっても心配しなくてもいいよっていう、そういうふうに、まあ言ってみれば心配になるだろう弟子たちを慰める意味でね、語られた言葉なわけですけれども、まあ、それにトマスが食いつくわけですね。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。父のもとへ行ってあなた方の場所を整えるからって言われたんだけども、トマスはさっぱり分からないわけですね。まあ、そもそもイエス様はこの世からいなくなるということすら分からないし、それは一体どこに行こうとされているのか、そこに至る道とは何なのか、どこなのかっていうことが、分からないので、トマスはここで、まあ、イエス様に尋ねるわけですね。トマスという人は有名なイエス様をよみがえった時にね、たまたま一人だけいなくて、でイエス様が現れたよって言った時に、いや私は両手の釘の後に指を差し入れなきゃ信じないよって言った、まあ、リアリストなんですね。現実主義者というか、ね、だからイエス様が、いなくなって父のもとへ行くとか言われた時に、一体それはどこなのかと、やっぱり彼の頭の中はこの現実世界のことしかないので、イエス様はむしろこの、霊的な世界の話をしてらっしゃるわけですけれども、なかなかそこに彼の思いが至らないわけですね。でそのトマスの質問を受けて、主よ、どこへ行かれるんですか、どうしてその道を知ることができるでしょうかと、そういう質問を受けて答えられたのが今年の御言葉なんですね。で私イエスは言われた、私は道であり真理であり命であると、まあ、冒頭の一番最初はこの道であると言われたんですけども、トマスはどうしてその道を知ることができるでしょうか、どこに行かれるんですか、どうしてその道を知ることができるでしょうかっていうふうに、ね、イエス様に聞いてるわけですね。それに対してイエス様はね、その道はねこれからできるんだよと、すでにある道を私が行こうとしているわけじゃない、まだ天の父に通じる道はないけれども私が道だと言ったんです。私が道になるんだってトマスに言ったんですね。トマスは一体その道はどこにあるんですかって聞いておられたけど、イエス様はいやいやそうじゃないと、私が道になるんだと、そう言われてるわけです。私が道だと。で道を示す、ね、こっちだよっていう道を示すんじゃなくて道そのものになると言われてるんです。イエス様が私が道そのものになるんだよと、それが私は道であるというその言葉なんですね。でこの私は道であるというこの日本語の翻訳は、実はちょっと私に言わせると不十分だ。私はではなくて私がですね。私が、これはギリシャ語の本文を見ると定冠詞がついてるんです。英語の the ですね。だから英語の訳は I am the way ですよね。 I am the way、 the がついてるということは他にはないもんということです。 I am the way、 私だけが、私こそが道なんだと、つまり唯一無二だということ。いろんな道のうちの一つだよと言われたわけではない。私こそが、私だけが唯一無二の道なんだと、こう宣言されているわけです。だから私を通らなければ誰も父のもとに行くことができないって言われた。イエス様が道だから。ここに、まあ、後でお話しますけれども、いわゆる宗教家との違いがあるんですね。宗教家っていうのは道を示す人たち、こっちがいいですよとかあっちがいいですよとか、こうすればいいですよ、ああすればいいですよということを教えた人たちは宗教家。でもイエスは宗教家じゃないんです。イエス自身が道だから、 I am the way ですから、私だけが道だと、そうはっきりと宣言されている。この言葉はイエスを理解する上でもとても大切な言葉です。だから私だけが道だ、 じゃあどのようにしてイエスは道になられたのか。道に なるわけですからね。道であるし道になるわけですけれども、どのようにして道になられたのかというと、そもそも私たちと天の父との間には道があったんですね。私たちはこの天地万物が神様をお作りになった時には、私たちは天の父と同じ場所にいて道がつながってた。だからエデンの園では天の父はエデンの園を散歩されてるんですね。私たちは天の父につながることができたんです。でも罪によってその道が断たれてしまった。このようなわけで一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように死は全ての人に及んだのです。全ての人が罪を犯したからです。一人の人アダムの罪によって罪がこの全人類に及んでしまった。私たちもその罪の系譜の中にいるわけですけれども、神との道が断たれたということのその証は何かというと死なんですね。死、神と私たちの間を遮っているもの、それは死ですね。死こそが神と私たちの間に道がなくなったということの証なんです。でもその罪をイエス様が背負ってあがなってくださった。一人の人の罪によって全ての人に有罪の判決が下されたけれども、一人の人の正しい行為によって全ての人が義とされて命を得ることになったと。一人の人イエスの正しい行為、つまり十字架の死ですね、十字架によってかかって私たちの罪の身代わりとなってくださった、私たちの罪を完全にあがなってくださったことによって神への道が復活するわけです。だからイエスが道なんですね。イエスこそが道、それはイエスが私たちの罪と身代わりとなって死んでくださったからであります。そしてイエスは十字架で死なれただけではありません。これがとても重要なところですね。イエス様は復活なさった。復活なさった、それは神と人との間の道が回復したということの証なわけです。つまり神様と私たちの間の橋となってくださったイエス様、その橋を自らが最初に渡ったということ、渡り染めをされてるわけです。渡ったよと、つながったよと。だイエス様の復活された姿というのは、神と私たちの間は完全につながったということの証なわけです。だイエス様が復活されなければ、何度も私言ってますけれども、本当に私たちの罪はあがなわれ、神と私たちの間の道が完成したかどうかわからないんですよ。確認できない。確かにイエスは十字架で死んだと、罪の贖いとなってくださった。でもイエスはあの墓に納められたままだと。でもイエスはまだ死んだままなんだと。あのエルサレムの郊外にある墓にイエスが眠ってるんだと。もしそのままだとしたら、本当に神と私たちの間の道が復活したかどうかは分かりません。ではイエスはよみがえってはっきりと示されました。道はできたよと、私が道を作ったよと。だから死は勝利に飲み込まれた。死よお前の勝利はどこにあるのか、死よお前の棘はどこにあるのかとパウロは言ってる。罪の印であった死、それがイエスの十字架によってその力を失った。今この人類を支配している死の力、もはや無力になった。イエスを信じる者は天の父に至る道を歩むことができるんだ。その橋を通ることができる。だから死を恐れる必要は一切ない。私たちは死に対して勝利者となった。 イエス様がまずその第一号の勝利者として自ら作ったその道を歩んでいかれた。そして私たちに、あなたたちもこの道を渡ればいいんだよと、あなたたちもにとって死は敗北ではない、もう死の呪いに私たちは怯える必要がないと言ってですね、イエス様はよみがえってくださったわけです。そして信じる者はイエス様と同じように、イエスと同じようになるんだと、これが重要なところですね。イエスはまずよみがえられた、そして私たちもそうなんだと、パウロもローマ書の6章で、私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなんだ。ここが重要なところですね。キリストが3日目によみがえって新しい命を持って天の父に帰って行かれたように、私たちもキリストと共に新しい命に生きる。もうすでにこの新しい歩みは始まってるんです。死んでから始まるんじゃないです。もう始まってる。イエスを信じる者、イエスを信じバプテスマを受けてイエスを信じますと言った者は、その死に預かり、そしてその復活の力にも預かるんだ。私たちはこの栄光の道をすでに歩んでるんです。もう歩んでます。早く行きたいなと思う必要はない。もう歩んでるんですね。イエスを信じる者はイエスと共に新しい命を生きてるわけですね。イエスの死と復活によってイエスご自身が道となられたんです。だから私が道なんですね。イエスだけが道です。人間のいかなる努力もこの道に及びません。いかなる修行もいかなる善行も罪の問題を解決しないからです。私たちはどんなに努力をしようと、どんなに清く正しい生活をしようと、自分の罪を解決することはできません。自ら罪人であれば、それは誰かにその罪を代わってもらうしかない。それは私たち人間の世界が分かっていることですよね。もう死刑が決まってるわけですから、誰か別の人が変わってもらうしかないわけですね。人間のいかなる努力もこの問題は解決しないし、いかなる教えも哲学ももちろん宗教もこの道には及ばないんです。この世で成功する道、幸せになるための道を指し示す教えはたくさんあります。こうすれば成功しますよ、こうすれば幸せになりますよ、こうすれば立派になりますよ、こうすればいい思いができますよ。でも神のもとに至る道はどこにもないです。どこにもないです。他にはありません。で、少なくともはっきりと私だけが神のもとに行ける道だと言った人はこの人類史上誰もいないんです。指し示した人はたくさんいるんです。こっちがいいよ、あっちがいいよ、こっちこうしたら、ああしたらって言った人はたくさんいるけれども、それはただ指しただけです。自分が道になった人はいないんです。イエス・キリストだけが自ら道になられた。自分が道になってるから確信持って言ってるわけですね。確信持って言ってる。私を通してなければ父のもとに行くことはできませんよとはっきり言ってくださった。いかなる信心も天の父には近づきません。これは去年もずっとお話ししましたけれども、日本の人たちは何か一生懸命信じていればきっと頂上に登れると思っている。もうそのこと自体が罪深いんでしょう。信じて、念じていればきっといいところに行けるんじゃないかということが自分が罪深いということを理解してない証拠なんです。道はイエスにしかないんです。私たちがどれだけ信心をしようと頑張ろうと 頂上には1ミリも近づかないんです。登りはしないんです。天の父に近づくことは決してできないんですね。これはイエス・キリストを信じる信仰が決して排他的であるというかね、そのキリスト教は自分たちだけが正しいと言って、傲慢だと排他的だとか言われてますけども、まあそれはどう言われてどう思われても仕方がないんですね。他にないんですから。他に私だけが道だと言った人はいないし、事実道を作った人はいないわけだから、他にいたら教えてほしい。他にいたら教えてほしい。他にありませんよ。はっきり断言してる。それが私たちが信じるイエスを信じる信仰の原点ですね。ですからこの2025年、私たちは道であるイエスを踏んでいきたいですね。イエスを上を踏んでいきたいです。いや、恐れ多いかもしれませんけれども、恐れ多いかもしれませんけれども、イエス様自身が言われたんですから、私が道だと、私が道だということは私を踏んでいけということです。私の上を踏んでいきなさいと。いや、私の上を踏んでさえいれば大丈夫だということです。私の上を踏んでこいと。イエスの道を踏んでいくためにまずどうするべきか。まず自分を疑わなきゃいけないです。イエス様は私たちの常識を超えていくんですね。トマスがなぜ失敗したかというと、トマスはトマスの常識の中を生きていたからです。彼の現実、彼が思っているその世界に彼はとどまっていたから、イエス様のことを理解することはできなかったです。トマスの失敗をしないためには、私たちはイエスに対して今まで持っていたイメージを壊していかなきゃいけない。もっとすごいんだと、もっと偉大なんだと、いやいや、それはもう次元が違う話だと、いや、イエス様信じたら今年は、なんかちょっといいことあるかなとかね、そんなね、耳ちい話じゃないんでね、次元が違うわけです。でもそのためにはやっぱり私たちは、最初にも言いましたけれども、イエスに対するイメージを変えていかなきゃいけないんですからね。イメージを変えるためにはね、壊さなきゃいけないんです。正月にイギリス BBC が作った当時のガリラヤの頭蓋骨から作ったね、ガリラヤの男性の絵を出した瞬間に、街道中がっていう感じで、もうなんか悲しい雰囲気に包まれた、ね。でもそれはイエス様ってこういう方じゃないに違いないっていう、我々が持ってるイメージの、逆なわけですね。結局ね、こうであってほしいとか、こうじゃなきゃいけないとかと思ってるから、そうとは違いますよって言われると、がっかりするわけです。でも聖書をね、新しい思いで聖書を読んでいただくと、イエス様がどんどん新しくなるはずなんです。聖書は福音書だけイエスの話を書いてるわけじゃないです。聖書全巻がイエスの話を書いてるんです。創世記の一章一節から黙示録の最後まで、聖書はイエスの話を書いてるんです。だからここから新しいイエスを私たちは読んでほしい、読みたいと思う、知りたいと思う。私が願っている、私が欲しい、私が憧れているイエス様を探すんじゃない。そういう読み方を我々はするわけですけども、そうじゃない。私が欲しい言葉、私がこうあってほしいと思っている、それを読もうとしている、それは違うんです。神が私たちに知ってほしいことを知らなきゃいけない。神が私たちにわざわざ人となってこの地上に来てくださったんですから、イエス様、神が人となられたんですよ。神が人となられたそのイエスを私たちがそんなに簡単に知れるはずがないです。だからイエスがこの地上にお生まれになって2000年経っても、 未だにイエスに対する研究が続いているわけですね。それはもう計り知れないからです。パウロも言ってますけども、これ計り知れない宝なんだと。もっともっとこの宝を私たちは掘り出したい。掘り出したいんです。新しい思いで聖書を読んでいただきたいですね。で、困った時のイエス頼みはやめなきゃいけないですね。困ったらイエス様、ね、もう道からだいぶ外れてしまって、まずかったなイエス様と思って、あ、こっちだったと思ってね、道に戻っていくような、そういう歩みはね、もう卒業したいんです。常にイエスの上を踏んでいきたいんですね。常にイエス様の上を踏んでいきたいんです。何をしてても常にイエス様の上を踏んでいくんです。朝が大事ですから、朝がね、朝がスタートが大切ですから、用意ドンですからね。皆さんスタートした時によその方向を見てたらね、イエス様の上歩いていけませんから、ね、とにかく朝起きたらイエス様、今日イエス様あなたの上を歩いていけるように守ってくださいと祈らなきゃいけないです。朝起きたらね、イエス様、昨日はだいぶずれましたけど、今日はイエス様の上を歩いていけるように、そう祈ってスタートしましょう、ね、そう祈ってスタートする、ね、ああ、さら一日経った、あ、今日はイエス様の歩いたな、ね、あんまりずれんかったな、イエス様の上を歩いていくっていうこの思いですね。で、イエス様にの上を歩いていくとね、イエス様に体重をかけるということなんですよ、ね、もちろんイエス様に信頼するということですけどね、イエス様に信頼しなきゃいけないです。他のものに信頼してたらイエス様の上を歩いたことにはならないんです。人や物や金にね、依存しちゃいけないんです。そっちに寄りかかってちゃダメです。必要ですよ、私たちが共に生きていくためにね、家族も友達も人々も大切なんです。でもそっちに寄りかかってちゃダメです。人間はなぜ人に傷つき失望するのか、それは人に余計な期待をしてるからです。依存してるからなんです。だから失望するんです。イエス様に体重をかけてたら人に失望しないです。イエス様ぐらい揺らげられた人はいないですよ。イエス様ぐらいあざけられ、ひどい目にあった人はいないですよ。私たちはそのイエスの弟子なんです。これイエス様に体重をかけるというのは、イエス様に信頼して、イエス様だったらどうだっただろうかと考えながら歩いていくことですね。イエス様は元旦にもお話ししたように屈強なお方ですから、何億人乗っかってもびくともしないんですから。ちょっと正月で食べ過ぎて重くなってるから、イエス様ごめんなさいみたいな感じで乗っかってももう全然大丈夫です、ね、どんどこいと、全体重かけてこいとおっしゃいますよ、ね、そんな中途半端なかけ方じゃダメだと、すべてを私に預けなさいと。私に乗っかってこいというのが、この道であると言われたイエス様の私たちに対する命令なんです。どれぐらいこうイエス様に体重をかけていけるかね、今年皆さん、しっかりイエス様を見てイエス様の道を進んでいきたいですね。ということでね、今年の御言葉、わざとこのがになってますよね。がになって、ここはなぜ私ががにしたか分かりますよね。私が道なんです。イエスが道ですからね。唯一の道だから、まあ、聖書の言葉勝手に変えると怒られますけども、一応今日は今日だけね、ここにがにしてますけども、皆さんで一緒に読みましょう。はい。
イエスは言われた、私が道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。
アメン。
お祈りしましょう。天のお父様、私たちにこの真理を知らせてくださったことをありがとうございます。私たちはイエスを知っている、いや知っているだけではなく、イエスこそが道であると信じ、またその道を歩んでまいりたいと願っております。私たちにこの恵みを与えてくださったことを心から感謝いたします。どうぞこの1年、いやこの地上を生かされている間、イエス様の上をしっかりと体重をかけて歩み続けていくことができますように、右にも左にもそれることがありませんように、他のものに依存することがないように、イエス様だけに頼ってこの道を歩んでいくときに、天の父のもとに私たちは至ることができます。多くの人たちはこの道を知りません。さまざまな間違った道に進んで迷っています。私たちは迷いません。いやこの世の道に迷わされることがないように、常に新しい朝、新しい思いでイエス様の道を歩む気持ちを持ってこの一年を過ごさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。